あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは最高のコミュニケーション術です。人に愛される原則についてお話していきたいと思います。今回のテーマは相手の最高を引き出すものです。この相手の最高を引き出すってことについてお話したいと思いますが、これですね、20代の時に人間関係がすごい上手なメンターがいたんですよ。営業のプロの方で、そしてですね、最初は保険のセールスからスタートしたんですけども、九州で大きなチェーンをスタートして最終的には上場までさせた方だったんですけど、その方がまだそういうことを本格的にやる前の、まだ営業マンからトレーナーに一時的になってた、そのメンターが30代後半だったと思うんです。僕は20代の時に何か一緒にいた人がおりまして、でこの方がですね、いろんなことを人間関係について教えてくれたんですよね。でその一番の教えの一つが、人間関係っていうのはいろいろあるんだけども、その人と付き合ってて自分が上がるか下がるか、そして相手が上がるか下がるか、いつも考えなさいってこと言われてたんですよ。でどういうことですかっていうふうな話をしたら、例えばじゃあ小学校の時に斉藤と佐藤で隣同士になったか親友ができたとしましょう。でそしてお互い勉強して、お前も勉強しろ、俺も頑張るみたいな形で、どんどんお互いが勉強して、中学もいいとこに行って、高校も大学もいいとこに行って、すごく一生仲のいい友達になる、こういうふうな友情もあれば、例えばそいつと付き合ったがばっかりなんか買い食いをする癖がついちゃって、お金が足りなくなって万引きをするようになって、二人で捕まってみたいな、どんどん悪くなるっていう、皆さんの中にもいませんか？自分を上げてくれる友達と下げてしまう友人。僕もですね、大学時代にいたんですけど、僕お酒飲めないのに、そいつお酒が大好きで、お前も飲め飲めって言っていつも飲まされて、で僕の人生の黒歴史っていうか、人生もそうだけど、大学生のその嫌な思い出トップ5は全部そいつとの思い出なんですよ。もうちょっと思い出すだけではーって感じなんですけど、なので自分が付き合っていって自分の悪いところが出る、なんかちょっとずるい自分が出てきたりだとか、嫌な部分が出てきたりするような友達っていますよね。で例えば小学校の話がさっき出たので話をしますと、小学校の時にね、もうだいぶ前だからいいと思うんですが、松田くんっていうのがいたんですよ。松田が悪いやつでというか、その親が金持ちだったんですよね。でそれで僕はそういう買い食いとかって一切そういう習慣がなかったわけですけど、確かにあの時にちょうどマクドナルドが出始めた頃だと思うんですよ。でそいつのお小遣いでマクドナルドをご馳走になって、ここからがなんかね、僕浪費家に一時になった悪い友達だったんです。自分のお小遣いでもギリギリ買えたんですよ。いやそしてでもお小遣いってそんな毎日食べてたらすぐなくなっちゃうじゃないですか。でもそいつはお小遣いが無限で、家が3軒あって、お父さんとお母さんが経営しててか、なんかその金遣いが荒いやつだったんですよね。でもこの僕はすごく堅実な家で育ったから、だからそういう無駄遣いタイプの松田君にはすごい憧れたんです。ちょっとなんか悪い感じでね、なんかこう喋り方もちょっと下品というか、子供にしたらちょっと大人っぽい喋り方をするやつだったんですよ。でもその彼のせいでとかおかげで、僕はだんだんちょっと悪っぽくなったんですよね。でそのまあ悪っぽくって言ってもコロッケ食べたりとかその程度なんですけど、まあそういうふうな感じで自分がですね、なんか無駄遣いをしてるっていうふうな考えなく、それが当然だみたいな感じでどんどん自分の貯金が減っていったと覚えがあります。である時、もうこいつと付き合ってたらダメだと思ってちょっと距離を取って、まあそこからね、それになったんで、僕はそれ以上無駄遣い生活に入らなくて済んだんですけど、あなたの中にもいませんか？なんかその子と付き合ってたら、なんか自分が見えへんのってブランド物買うようになったりだとか、なんかそういう影響ってありますよね。まあそういう意味で、友人には自分を上げてくれる友人と下げてしまう友人がいる。これをですね、僕のメンターから教わったわけです。で、ビジネスで大切なのは何なのかっていうと、相手を上げて自分も上がるのがビジネスで成功するコツだよってこと言われたんですよ。まあ、聞いた感じ簡単に見えるじゃないですか。でもどういうことかというと、例えば営業でやるときにその保険を買ってもらったりとか、何かコピーを買ってもらったことによって、相手がすごく喜んだ、相手の人生が良くなった、相手も良くなって自分も良くなるって、実はなかなか難しくて、自分はいいけど相手が下がる、自分が得するけど相手が下がる、相手が上がるけど自分が下がるっていう関係とかが意外とあったりとかして、相手も上がりながら自分も上がるっていうことは実は結構難しい。これは恋愛なんかもそうだと思いますけど、友情も全く一緒だと思います。相手も自分も上がるってなかなか実は難しかったりとかするんですよね。でその時に、じゃあどういうふうにすれば相手も自分も上がるんですかっていうふうに聞いたんですよ。でそうしたら、その当時の20代の僕にはなんかこう衝撃な、なんて言うんでしょう、もう稲妻が走ったみたいな一言が、いや相手の最高を引き出せばいいんだよってことを言われたんです。で はあっていうか、まあ、言われてみたらその通りなんだけど、相手の最高を引き出すってことは、僕も自分の最高で相手に向かい合うってことじゃないですか。例えば英語をちょっとずつ勉強して将来英語を話せるようになろうって誓い合った友達がいるんですよ。で彼もちゃんと英語を話せてアメリカの大学に行って、で僕も通訳とかさせてもらうようになったんで、すごく切磋琢磨ができた、そういうふうな仲間がいるんですね。でその時には、彼も一生懸命やってんだから僕もやろう、彼が公認会計士になる、弁護士になるんだから僕も頑張ろうっていう形で、相手が頑張って本当に最高の結果を出すんだから僕もやろうっていうふうに、すごく自分がインスパイアされるためには、相手がどういうふうになるのか、でお前ならできるよっていうふうに信じてあげる。これがですね、友情でもある意味最上位の形かなというふうに思います。中国のことわざに、3日会わざれば刮目すべしっていう言葉があるんですけど、3日間会わなかったらびっくりするぐらい目を開くぐらい相手が成長してるというような言葉なんですけども、その3日会わなかっただけでお互いびっくりしてしまうような、そういう友人をですね持ちなさいという言葉だと思うんですが、それがねできると多分人間関係としても相手ももちろん成長するし、自分も成長する関係になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今ありがたいことに世界中のスピーカーの人たち、あるいはセミナーリーダーの人たちと個人的なね親しくさせてもらえるようになって、やっぱり世界的に活躍している連中っていうのは毎日毎日何か自分をアップさせるようなことをやってるんですよね。で僕もだから、まあ、英語もそうですし、こうプレゼンテーションのスキルを高めたりとか、まあ、こう YouTube のいろんなことを研究したりだとか、まあ、今そのマイクがどれがいいかとか、小さなねオーディオの装置とか録画撮るのが何がいいとかって研究してないんですけど、別にそれは半分趣味みたいなとこもあるんですけど、でもどうやったら自分がもっと貢献できるか、自分がもっと楽しめるのかっていうことを考えると同時に、僕の仲間とか友人があいつもなんかあれやってんだったら僕も負けられないなって、そのやらしい意味で競争するわけじゃないんですけど、あいつもあんだけ頑張ってんだから自分もやろうとか、なんか本をねひいひい言いながら書いてるんだから自分も書かなくちゃなとか書きたいなっていう、そういう本当に最高のパフォーマンスを出す友人たちがいて、その友人たちが僕のことを認めてくれて、まあ剣もこれからすごくなるよねとかって言われたら、やっぱやるしかないじゃないですか。まあそういう形でお互いを高め合う、相手のベストを引き出す、そして自分も引き出してもらう関係、これがですね最高の関係につながっていくと思います。まあ、そしてそういった友人とマスターマインドを結ぶことができたら、相手が100出してきて、こっちも100出すから 100×100 が1万になりますよね。悪友っていうのは相手が3しか出さなくて、こっちもマイナス5になったら結局お互いがマイナスしてしまうっていう関係になると思います。なのであなたが友人のことを考えたりとか、誰か取引先の人とか仕事関係の人と何か付き合うときに足し算で生きてますか、それとも引き算で生きてますか。相手が引いてるかもしれないし、あなたが引いてるかもしれませんよね。あるいは掛け算になるように自分も最高なものを出すっていうふうにしてますか。そして相手もやってくれてるから自分も出すよっていうふうにしてるか。これがですねガーンとお互い上がっていけるのか、ボーンと下がっていくのか、あるいは鳴かず飛ばずなのかっていうことだと思います。まあ、そういった意味では自分が足し算で生きてると相手は掛け算してくれないと思います。なので相手の最高も引き出すことは自分も最高で勝負するってことだと思います。まあ、そういう意味で僕が20代に会った時のメンターに今本当に感謝したい気持ちでいっぱいですけど、相手の最高を引き出すことが人間関係の最高にする秘訣なんだよということを20代25歳ぐらいかなの時に教えてもらったのはめちゃくちゃ財産でしたね。そしてあれから30年経ちましたけど、今でもやっぱりその誰かと付き合う時にこの人の最高と僕の最高をかけたらどうなるのかなっていつも見ています。いや、そして誰かと会う時にこの人が最高になったらどうなるんだろうっていうイメージをその人以上に持つようにしています。例えばこの人が本を書いたらベストセラーになりそうだなとか、この人が新しい会社を作ったらこんな形でなんか上場していきそうだなとか、それによって財団が生まれたりとか、なんかものすごいことが起きそうだなって、そういう感じのことが今は自然にできるようになったというか、そういう回路ができるようになったんですが、まあ、なので実際にいろんなことがうまく回り出しているのかなというふうに思います。あなたももし人間関係を最高にしたい、あるいはあなたのことがすごく大好きだというふうになってもらいたかったら、相手の最高を引き出すことです。これはパフォーマンスがそういうことじゃなくて性格もですよね。自分の一番いいところがこの人といると出るというふうに思ったとしたら、やっぱりその人のことは自然に好きになりますよね。まあ、そういうことをぜひ意識してみてください。 さて、IQ 意気的な分析ですが、ちょこっとお話ししてきましたけども、あなたが最高で生きてくると、当然鏡の法則で相手も最高になるということになります。なので、マスターマインドっていうのは起きやすいですし、その人が自分がですね、最高で勝負しようという本気度があなたにも伝わってくるんだと思います。これは変なライバル関係ということじゃないんですけども、自分も精一杯というか、新しい目標に向かって本当に毎日頑張ってる。なので、彼も頑張ってんだから、彼女も頑張ってんだから、自分もなんかそういう人とね、友達っていうふうに言ってもらうんだったら、これはちょっとやらんといかんな、みたいな気持ちにさせられる。こういう友情っていうのは、僕は本当に素敵だなというふうに思ってます。EQ 的にはですね、この人は自分の未来を本当に信じてくれるなっていうふうに思った時には、やっぱりその信頼に応えたいと思いますよね。で、そして、その人もめちゃくちゃここからやっていきそうだな。いや、ちょっとこれは自分もやりたいなっていうふうに思う。相手の未来を信じて、こっちの未来も信じてっていう掛け算が、なんかすごい美しい友情というか。というわけで、この IQ 的、EQ 的な側面からも、ぜひあなたの本当にワクワクすることを進めていっていただきたいと思います。で、そして最高で勝負すると、必ず相手の最高も引き出されるということも覚えておいてください。さて、ハッピーマネーワークの時間ですが、このコメント欄の中に書いてみてください。あなたがもし相手の100を引き出すとしたら、あなたの100も引き出されているはずです。どういうふうなものが引き出されることになるのか、ぜひ考えてみてください。あなたが自分が相手を 100% 引き出すために何をやってるでしょうか。例えば、相手のことを認めてる、相手のことを褒めてるってことかもしれませんし、相手の一番最高を引き出すためにやってること、あるいはやろうと思っていること、そういったことをこのコメント欄に書いてください。そしてあなたもこれから自分の最高でいきたいと思ったら、どんなことをやるでしょうか。あなたの100が出てきたときに、あなたの最高が出てきたときに、あなたは文章を書いてるでしょうか。もっと歌ってるでしょうか。もっと旅行してるでしょうか。もっと人の相談に乗ってるでしょうか。もっと何か動画を作ったり、あるいは何か新しい商品やサービスを開発してるでしょうか。あなたが 100% になったときにやりそうなこと。これもね、よかったら書いていただけたら嬉しいです。この自分の 100% を書くことで、きっとあなたの中にある何かの本気のスイッチが入ると思います。あなたの書き込み1行でも構いません。とっても楽しみにしてますので、ぜひ何か書き込んでください。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。